休憩前に引き続き会議を開きます。日程第一、一般質問を続けます。次に7番宮忠議員。7番宮議員、
では質問させていただきます。日本遺産の登録についてということで、最近ですね、世界遺産は以前から結構マスコミに取り上げましたけれども、日本遺産というのは最近ですね結構聞くようになったということで、日本遺産って何だろうということですが、私もいろいろ勉強、したんですけれども、日本遺産は世界遺産と違いまして、日本の固有 の、遺跡ですとか文化等を一つ形だけを、見せるんじゃなくて、それを束ねてストーリーとして構成して認定する制度であるということでございます。地域の歴史的建造物や景観などをテーマごとにまとめて、認定するということでございます。地域の観光資源につなげるのが狙いで、平成27年から始まり、四国4県の、四国遍路や忍びの里、伊賀甲賀、京都府の日本茶800年の歴史散歩など、今まで54件が認定されております。文化庁は平成32年、東京オリンピックの開催年ですが、オリンピック、そしてパラリンピックまでに100件程度を認定を増やすという予定であります。新潟県内におきましては、信濃川流域の花印土器と雪国の文化ということで、一応信濃川の上流から言いますと、津南町、魚沼ですとか、それから長岡、今度三条も入りますかね、そして新潟というふうなのが構成市町村でございます。そして、北前船紀行地、千秋集落の2県で、ございます。出雲崎は、歴史文化遺産の宝庫であります。これはよくですね、各市町村の方とお話ししますと、なんで出雲崎だけがいろいろあるんだということをよく羨ましがられるわけでございます。残念ながら佐渡金山の世界遺産は今回、三度見送りになりましたけれども、佐渡金銀山の金銀の荷上げ地であり、そのために天領であります。また領寒和尚の生誕の地、北前船の寄港地、石油産業発祥の地、芭蕉の奥の細道の、ゆかりの地、北国街道の起点で、また妻入りの町並みが、残っているというふうなことで非常に多いわけでございます。特に、北前船の寄港地としましては、出雲崎の港は越後三大港の一つでございます。新潟、出雲崎、そして、当時は今町と言いましたが、今上越市の直越が、三大港で、ございます。入船出船で大変にぎわいまして、出雲崎でも今でも建物屋敷等が残っておりますが、泊まり屋佐野家ですね、あと熊木屋さん、京屋、鶴ヶ屋、また良寛さんの、生まれた橘屋というか、それはそれぞれ海鮮問屋として、大活躍した、ものでございます。海鮮問屋の屋敷や、船の出入りを記録した、客船帳や船観察、また羽黒神社には、船絵馬が約30点、保存されております。天領の里時代館にも、中越沖地震で、発見され、引き上げられました北前船の巨大な錨も、展示して、ございます。今年4月ですが、マスコミ、新聞等で見ましたが、北前船紀行地、千秋集落が、日本遺産に、認定されたということで、11市町村で日本海側ですが、そのうち新潟県におきましては、新潟市、そして長岡市の、寺泊ということで、ございました。全部で7道県、北海道から、ずっと北陸周辺に渡ったわけですが、残念ながら、 当出雲崎の港は入っておりません。私は当然越後の三大、先ほど言いましたようにもう新潟、出雲崎、今町というか名古屋市というかもうそういうもんだと思い込んでおったわけですが、その中に入っていないと、これは非常にショックでございました。そんなことでですね、その後ですね、上越市もこれは大変だということで、追加申請をされたというふうに今聞いておりますが、それ当然ですね、今日本遺産ということは先ほど国も非常に力を入れております。これから観光地というかツアーとかいうのもかなり日本遺産ということで、めがけてこられると思いますし、そんなことでもですね、もし今回ですねずっと見送ったら、もう出雲崎というのは北前船というのはもうあんまりなかったんだというふうな形になりますので、これが非常にショックなんです。とにかく三大港の一つが出雲崎ですので、その辺をぜひですね、追加申請をした方が私はいいんじゃないかなと思って、これになれば町もですね非常に大きな観光面、特に観光面ですね、大きなプラスになるんじゃないかなと思っております。特に平成27年に長岡の県立歴史博物館で北前船展が開催されまして、それはかなり長期にわたりまして、それが終わったら今度兵庫県の方にも行ったんですが、その時の展示物で教育委員会、また天領の里の展示物もかなり行っております。まあ、それだけ県の方も認めて、出雲崎はそういったものも残っているというふうになっておりますので、ぜひですね考えていただきます。また9月には、地域観光流の促進を目指すということで、一般社団法人北前船文化拡大機構が、設立されたというふうな、ものが新聞記事に載っておりますが、これはJR ですとか、航空会社等が、10社が出資して、訪日客インバウンドですねが増加する中、ぜひこういう北前船のにも取り組みたいというふうなことでございますので、まあ、かなりですねこれからもまだまだ拡大していくと思いますので、この辺の町の考えと、伺いたいと思いますが、お願いいたします。
町長。
宮城議員さんのですね、歴史文化遺産の宝庫である歴史文化の PR と観光振興のためにこの日本遺産に登録すべきではないかというご意見でございますが、まあ、宮城さんのですね、質問の趣旨にもありましたように、単にですね出雲崎領空あるいはですね北前線あるいはまたいろいろな石油発祥の地いろいろあるわけですが、まあ、残念ながらですねこの日本遺産ね、登録されるためにはですね、国の指定ないしはですね選定が一つ入らないとですね、これはなかなか難しいということでございますので、残念ながらですね出雲崎におきましては、国登録有形文化財領海記念館がございますが、これはまだあれですね、指定選定の対象になっておらないということでございますので、まあ、ちょっと日本遺産の登録については難しいんじゃないかというふうには思っているわけでございますし、また単にですねそういうその文化的歴史があるからこれがあるんだというんじゃなくて、やっぱりですね先ほどちょっとから申し上げていますが、やっぱりそういう文化的な歴史的な遺産なりそういうものを総合的に活用してですね町の産業なり観光にですね積極的に果敢に挑戦をしながらやっておるという事実がないとなかなかですね難しいんですよね。そういう点において残念ながらまだ、まあ、これからそういう点について取り組んでまいらなければなんと思うんですが、難しいという状況でございます。北前線についてはですねちょっと私たち経過は話はなかったんだ、話はなかったんですね、ん、ないですよ、なかったんです、残念ですがね。ただし、まあ、これからね、まだ時間もありますので、まあ、出雲崎としてもですね、フォアラもあるようでございますが、まあ、挑戦をし、どうやし感じ、実態になっていくか分かりませんが、一応ですね、挑戦すべきじゃないかなと思っております。今のところですね、北前線がですね、可能性があるとなれば、まあ、登録の、あれがあるんじゃないかなと というように思っておりますので、まあ、これからですね、ちょっとその件のこれからの推移をですね、見極めながら、機会を得ながら、町も積極的に挑戦してみたいと思っています。
7番、宮城議員。
今ですね、北前船の、まあ、日本遺産につきまして、まあ、町長の方から、まあ前向きな、まあ答弁いただいたわけでございます。それでですね、特に私はぜひですね、認定を受ける方がいいかと思います。それは当然先ほど言いましたように、観光面というですかね、これは当然やっぱり旅行会社ですから、特に外国のそういうふうな、ところもやっぱりそういうところをまあリストを見て、そこから選んでいくと、なんか漏れそのの入ってないんだけどここはいいですよというのはなかなかね、そこまでいかないと思うんで、やっぱりまずそこのくくりの中のでやっぱりこう計画を立てると思うんで、ぜひですねこれはやっていただきたいますと同時にですね、今先ほど言いましたが、北前船の関連のものを、まあ、私はまあいろいろまあ自分なりには調査もしましたけれども、当然それに漏れているのがいっぱいあるかと思いますので、そういったものをですね、ぜひ例えば羽黒神社の船山はこれは町の文化財で、当然きちっとまあ管理されているかと思うんですが、その他海鮮問屋さんの屋敷ですとかね、建物、まあ、例えば、泊まり屋さんの、建物が、ございます。私もですね、以前建物が何の建物か分からなくて、まあ、つい数年前やっと、泊まり屋さんということで出雲駅でも1の規模の海鮮屋さんの屋敷なんだということは分かったんですが、あれもですね、こう見ましても全然標識看板一つないわけです。ただ皆さん何だろうと、すごい屋敷だなということは分かるんですが、そういったものをですね、今のうちにぜひ所有者の方にお話をされて、ぜひもしできるんであれば、せめて看板等ですねやって、お出雲駅やっぱりこういうふうに北前船に昔から栄えてたし、特に今はですね、海岸の方バイパスで埋め立てはしましたけれども、若干当時の様子はまだ階段等が残ってますので、非常にいいかなと思います。新潟市あたりも、海鮮問屋さんも私も見に行きましたけれども、 まさに町の真ん中でございますので、そういうふうな川に面しているとか、昔はそうだったのか分かりませんけど、今そういうふうな、様子は全く感じられないということで、そういう面では非常に出雲駅の海鮮屋さん等は価値があるんじゃないかと思いますので、お願いしたいなと思って、それとですね、私、先ほどいくつか言いましたが、その他にですね、まあ、私はちょっと聞いたのが、涼香さんについてはね、非常にちょっと、まあ、難しいというふうな話なんですが、その他にですね、教育委員会のなりが、まあ、主に文化財ということになりますと、あれなんですが、その他に何か動きがですね、こういうふうなことを、まあ、教育委員会なりに考えているとか、そんなのありましたらぜひ聞かせていただきたいと思います。
教育長、
最初の北前船の件でありますが、伊豆崎の方にはそういうふうな日本遺産に登録はどうかというふうなものは全く先ほどの町長の答弁通りありませんでした。よく調べたりしてみますと、これは北前船フォーラムというふうな形の加盟している団体が申請したということであります。で、先ほど話された11市町村のところが認定されているわけですが、そのフォーラムに加盟しているところでもですね、大きなところでは京都の宮津で、向かいの佐渡市はそうですそれから秋田の仁賀保市、男鹿市で、大阪の方も本当に主要の都市がもう入ってないんですよね。で、これからそういうふうな意味で追加申請等が、もう先ほど宮城議員は上越の方が、それに入って申請したというふうな話がありますが、そういう追加申請というふうな機会があれば、もう町長の考えも先ほど申したとおりであります。大いにそこに参画するような形でいきたいと思っております。ただしストーリーというような形をお話しありましたが、今回の北前船の日本遺産はこういうふうなストーリーのテーマがありました。 荒波を越えた男たちの夢を紡ぐ異空間というそういうふうな言葉をストーリーとして位置づけていったんじゃなかろうかというふうに思っております。そういう意味で日本遺産に行くにはストーリー本当に大事な一つ一つの物件がそういうふうな価値あるものっていうふうなそれをいかに結びつけるかあるいは経済産業的に、領館が日本遺産に登録をお願いしたわけでありますがこれも長岡市、燕市、出巻三町を挙げて、申請したけれども領館人としてはそれはダメなんだとそこに経済発展が産業があってそういうふうなものと結びついて、認定されているでなおかつそこにストーリーが発するというふうなことで、国からの話を聞いております。で、これからどういうふうなものでもって、日本遺産がその他にあるかというご質問でありますが今芭蕉サミット奥の人道芭蕉サミットに出巻町は参加しております。30市長でその他の団体が構成している中で伊賀市が中心となって松尾御所っていうふうな人だけではもうなくでありますので俳句というふうな形を通して日本遺産に登録しよう、そこのサミットの団体で、昨年のサミットのところで決議されました。そこで出巻には本当に、荒波屋っていうふうなもう名言が残ってるわけでありますのでそういうふうなのを通していかにそこにまた出巻を PR していくかこれからの課題でもありますしもうそういうような動きにその他の出巻の名称の地が参画しているというお話をさせていただきます。
7番宮城議員、
はい、今の教室長の方ですね、の場所の、人物は難しいということで、奥の細道ということでこれはもう本当に出巻もですね昔から、サミットですね会場になったりということで今現在も大垣市の結びの地大垣市では毎年、町の方から出かけておりますのでそういった交流もありますのでぜひですねそれを、形にしてそして盛り上げてそして出雲駅もその中の一員なんだということをですね広く PR できるよねということで、ぜひ、進めていただきたいなと思っております。はい、じゃあこれとですねまた今後もですね、多分こういったふうにやる場合は、また例えば俳句につきましても、教育委員会ですとか、また産業観光課とか、いろいろとですね、また部署が関係するかと思うんですが、その辺はですね、横の連携を取りまして、ぜひですね、スムーズに効果があるような形で進めていただきたいと思うわけでございます。この日本遺産につきましては、そんなことで、要望を出して、答弁もいただきましたので、これで終わりたいと思います。2番目のですね、愛嬌教育の推進についてということでございます。今、残念ながら、どこの市町村も、人口減少に、悩んで、なかなかこれはというのはないわけでございます。当出雲崎につきましても、団地造成ですとか、ヒマレーハウスですとかいろいろ努力しております、かなり、歯止めがかけるようにということで、やっておるわけですけども私はそれと同時にやはり今ここで育った若い方からもですねぜひ、また学校の教育の関係で一旦、町を離れる方もあると思うんですがその中のまた選択肢としてまた地元に戻ってぜひ活躍してくださいというふうなことも私は非常にこれから大事じゃないかなと思います。せっかくですねそれこそ家庭学校地域が挙げてお前勉強していい子になってくれやということなんですが結局よそ行ってしまうと残念だなということになりますので、これもですねやっぱり教育の中これも家庭も含めてですけれどもやはりとにかく、地元も、自分の生まれたところも、考えるということをですねぜひ私は必要じゃないかなと思います。それにはですね今現在どういうふうな形で学校はこういった、関連のものをやられているのかそれの現状をお聞かせ願いたいと思います。
教育長、
はい、ただいまの質問でございますが、学校での愛嬌教育というふうなものの現状を問われております。いわゆる公の教育、公教育での教育についての教育の位置づけは、まず国の教育基本法、そこに基づいております。そこの中に伝統と文化を尊重し、それを育んできた我が国と郷土を愛する態度を養うというふうなことが示されておりますが、それをもとにして、それを受けまして国の学習指導要領の中での郷土を愛する教育、地域を知る教育というような形で教育内容あるいは教育目標というようなものが示されておるとございます。そして各校のそれぞれの学校に特色ある郷土の学習をどこの学校でも位置づけているわけでありますけれども、そういうふうなものの中にかけがえのない地域あるいは郷土の学びが進められているという現状であります。それを実際に受けまして、指導場面では学校では生活科、社会科あるいは道徳の時間、総合的な学習の時間および学校でやる特設の時間を通して学んでいるところでありますし、学校だけではなくて町の教育委員会、社会教育課の方でも子どもたちを対象にした地域の学習をキッズ等で行ったりして幅広くやるんですが、やっておりますが、それをさらにちょっと細密化いたしますと、学校では町の教育委員会で編集しました173ページに上ります、この私たちの伊豆の秋町、ここに町の全部自然からいろんなものが漏らされているものがございますが、これを元にした学習をはじめとして巡見は実際に見ていかなきゃなりませんし、巡見とか住民を招いての学習あるいは共同行事への参加、そしてまた議員の皆さん方が提案されまして、子どもたちのどういうふうな地域を思いをしているかということをぜひ聞きたいということで、この議場で学びをされたところでありますが、そういうふうなものとして行っています。で特に寮館の学習については一番江戸巻町寮館というような形ですぐ出てくるわけでありますけれども、小学校1年生から中学3年生までの9年間を通して教育課程を設けまして、さらに9年間卒業するときに郷土の学びをやってきたというふうなことを称えるというふうな意味合いで、寮館学習修了書慈愛というふうな授業を3年生にやって居続けておるわけであります。このような学習を通しまして、先人の作り出した文化財や文化遺産、郷土の産業等に対しまして誇りを持ってそれらを継承発展させていこうとする意欲と態度、こういうふうなものを醸成することにつなげていければと考えておりますし、学校での教育の現状は今ほど申したとおりであります。
7番宮城議員。
はい、今ですね、教育者さんの方から、教育の、現状というか、お聞きしまして、これからですね、なかなか学校もですね、非常に、授業日数がないんじゃないかとかね、いろいろ言われてますので、ぜひですね、私はこれは他のものも大事なのがいっぱいあるかと思うんですが、やはり私はやっぱりぜひここのですね、育った、生まれたところを大事にすると、誇りを持つというふうな教育は今後とも今以上にまた進めていただきたいなと思っております。それとですね、以前私もお願いしたことがあるんですが、例えば学校の先生とですね、大体3年任期くらいで大体移動されますね。その時ですね、やはり生徒に教える先生がまず知ってもらうと、出雲崎のですね、主なところ、例えば寮館記念館とか天領の里とか、それと荻野城だとか、その他産業関係の主なところとかね、そういったものはぜひですね、やはり私は今されているのかどうか、それもお聞きしたいんですが、 やはり年間計画の中に小学校だけだとか中学校だけじゃなくて学校としてぜひですね一体で町のマイクロバスか何かで誰かがこう案内しながらここがこういうところなんですよとかいうことになると、やっぱり先生方もね自分が言ってないのに生徒にねこうだよとかあだよってことはなかなか言いにくいと思うんですよね。やはりこの3年4年というとあっという間に過ぎてしまいますのでまたぜひですねそういう方が他に行くときですねその辺のですね、まあ、どの程度やっておられるのかいうことを聞かせていただきたいと思います。はい、お願いいたします。
教育長、
ただいまの質問でありますが、子どもたちを指導する立場の教師、特に町内を十分認識していない、教師も中に、いるわけです。伊藤でもって、来られた先生方もそうですが、まあ、伊豆丸気持ちを十分知ってもらうことは地域でのその教育には不可欠なことでもあります。施設や施設だけではなくてしかし子どもたちがその今受け持っている子どもたちがどんな地域でどんなところで住んでいるのかというふうなものも非常に大きなことでありますのでそういう施設や施設以外の施設や施設以外のところでも十分に知ってもらうというふうな場面で、家庭訪問等が、まあ、あるわけでありますがこういう京都の指導は文字だけではない約百聞は一見にしかずというような言葉がございますがその言葉通りそこから地域の良さを先生方も感じたりまた課題を見出したところに地域学習が成り立つ成立するのではなかろうかと考えております。4月に新しく赴任された先生および改めて希望する先生を対象にしてガイドをつけて町を案内していただいております、が一度で、熟知することは当然不可能でありますので二度三度と足を運んでもらいたいと思いますしまた学校では学年で社会体験というような形で、伊豆巻町の職場を訪問して、学んでいるというふうな事情があります。それも教師も一緒でありますが、そういう中で、さらに、こういう教師を通した学びを深めていければと考えております。もう一つ一点だけ最後になりますがやはりそういう先生方だけではなくて愛嬌教育というのはやはりその伊豆巻町だけを見てすぐに愛嬌教育がなされるというものではなくて総合的に例えば人を愛する心とか自然を愛するあるいは環境を愛する、そしてまた何よりも親がそういう手本を話を聞かせるところに位置づけもあるし、まあ、今度は、クリーン作戦がありますが親を通してじゃあうちの子どももいるからそのクリーン作戦に入って地域の美化に努めようというそういうふうな精神というふうなものがいろいろ加味されて、こういう愛嬌教育はさらに学校の教育先生方の学びを通して行われるものだとそのように認識しております。
7番宮城議員、
毎年7月にやられていることで、まあ、ぜひですねこれはずっと継続していただきたいと思いますし、まあ、それを見るだけじゃなくてね今言いましたクリーン作戦とかそういったものもそういった広く考えればねそういうのが結びつくということなんで、まあ、私は本当にぜひですね子どもたちが将来的にですね町に誇りを持ってまた町に住みたいというふうな気持ちになるように、ぜひですね、これからも、頑張っていただきたいと思います。それで私はこれで質問終わります。はい、
これで一般質問を終わります。以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会いたします。